今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、先週から続いて共に生きるおテーマに被災地を訪ねしました山下正夫先生と一緒に番組をお送りします。
よろしくお願いします。
どうも先生、よろしくお願いします。先週から続いて、はい、先週は6月5日から始まりました、はい、新しい新番組が始まったきっかけのお話、また本当に希望のあるというお話を聞きました、はい、今日もまずメールのご紹介をしたいと思います、はい、仙台市にお住まいの直子さんからいただきました、はい、奈美子さんへ。こちらは JR も買い物の状況も大震災間もなくの頃から見ると改善されてきました。余震がまだまだ続き、予断許されない日々が続いていますが、主に守られ続けられていること感謝です、ということで、はい、直子さん本当にいろんな番組にメールをくださって励ましてくださってありがとうございます、今日はいかがですか。私たちも仙台市内の、ホテルに、
そうでした、ね、
泊まりましたけど、はい、ちょっと怖かったですよね。
そうですね、ちょっとひびがあったりなんかして
ホテルにひびが入ってて、はい、夜中にもし、余震が来たらどうやって逃げようかとか、
まず非常口を確認しましたね。
だけどその非常口からね、なんかどうやって
階段がなかったですね
階段がなかったんですよね
避難器具はありました
けど、そうですね、怖かったですね、本当に。で、いろいろでしたね、で、市内を見るとでも、あまりもう何て言うんですか、こう大きく崩れたり
とか、まあ確かにそうですね、大きなニュースを見た後で仙台市内に入って、まあ、2ヶ月経ちましたけども、入って、そして見ると、なんだ普通の生活に戻ってるじゃないかっていう気がしますよね。人は普通に歩いてるし、まあ、木もちゃんと若葉を
こう、若葉はね、新緑出て、お店も普通にやってて、という、
はい、そこで騙されてはいけないんですけどね。
まあ、今回は各地をずいぶん回って、先週ちょっとその本当にがれきの大変なその病院のところから眺めたという港の話しましたけど、もう一箇所もう大変な、ここも
そうですね、そこはリスナーの、そのお便りをくださった S さんの住んでいらっしゃるところで、若林区の、仙台市の若林区の、荒浜というところですね。これは何度も何度もニュースで名前が出てきたところだと思いますけども、まあ本当に何もかもがなくなってしまっているという。
また広いその土地が全部もう流されてるというか、もう雨も降ってましたしね。
そうですね。
はい。で、今日はこのような事態の中をボランティアさんたちがすごく活躍をしておられまして、東仙台教会で青年ボランティアの方たちが本当に一生懸命ボランティアをされています、で、その中のお一人の方インタビューを、お話をしていただきましたので、ちょっと聞いていただきましょう、どうも初めまして。今日は東仙台教会お邪魔して、今朝のお話を聞こうと思います。ボランティアを決意して被災地に来られたということで、その気持ちをちょっと聞かせていただけます？
3月まで小学校の教員をやっておりまして、この3月11日の震災を機に、宮城の方で子どもたちに携わるボランティアをしたいなと思いまして、こちらの方に来ました。
そうですか、はい、そこからじゃあずっとボランティアなさって。
そうですね、はい、
そうですか、なさってていかがでした、
やっぱり避難所で出会う子どもたちの様子とかを見て、やっぱり子どもの笑顔は本当に救いだなと実感しております。
そうですか、なんか絵本を読んだりお話をしてあげたりもしましたか。
はい、もう本当に日常普段やってるようなことをやることがすごい大切なんだなと、はい、特別なことではなく、本を読んだり話をしたり鬼ごっこをしたりすることが、
もう一緒に遊んだりね。
そうですね、それが私も楽しいですし、
でもよく本当決意されましたね。
そうです、 ですね、はい、まあ、無我夢中だったという。
そうですか、はい、まだしばらくボランティア続か
ない。そうですね、はい、しばらくこちらでやっていきたいと思っています。そうです
か、はい、じゃあこれからも励んでいただいて、はい、子どもたちとともに、はい、今日はありがとうございました。はい、ケイさんは、はい、長期にわたって
そうですね
なさるという決意なんですね、はいはい、小学校の先生を、で、まあ、淡々とね、はい、お話しされながらも、はい、大変な、ま、そのボランティアさんたちのご苦労っていうのがいっぱいあるんじゃないかと思うんですが、例えば数日ボランティアをされる方と、それから長期的になさる方と様々ですし、いろんなところにこの東仙台教会からは近くの、まあ、被災されたもうなかなかこう行政の手の届かないところに物資を届けたり、また行って子どもたち とかいろいろやってるということで、いろんな思いで動かれているんだなと思いまして、はい、特に私青年たちが、そういう励んでる姿すごいなって。
そうですね、すごいなと思いますね。
うん、は
い、
でなんか日本中がねこのボランティアについて、まあ、神戸の時もそうでした
けど。そうで
したね、ボランティアは先生そのボランティアの基本っていうんでしょうかね、なんかいろいろこうまあ、これだけやってあげたんだからみたいに思っちゃうこともあるし、まあ、いろんな思いを、
ね、いろんな思いを抱えるでしょうね、
自分と戦うじゃないかなと思いますけど
ね。一方ではそのなんていうか、自分のした良いことを数えますけども、でも他方ではそれがこの自己満足じゃないかとかね、
そう、
人からは偽善だと言われたりとか、まあ、いろんな葛藤があると思いますね。
だからこうでその、まあ、一生懸命している自分もだんだん疲れてきますよね。で相手は、まあ、その思いはその、まあ、やってくれてるけれどもそのまま、同一にはならない
そうですね、
ということで、こちらの私仙台教会で他の方にも伺った時に、やっぱりこうもうそのなんかなんていう言葉としては、その最近そのさせていただく症候群っていう言葉があるそうなんですが、どちらかといえばそういう思いで、
はい、
まあ、行くっていうんですか、だからそういうボランティアとしてそのなさるにもさまざまなお立場とか思いとかがあるのかな、
私一番印象に残ったのはその東仙台教会のボランティアチームを取りまとめている牧師先生にちょっとお話を聞こうとしてインタビューしたら言葉にならなかったでしょ。もうずっとしばらく考えて、いやまだ報告するようなそのまとまった思いはないんですと、とにかく被災された方のために何とかしようというその思いしかないんだっていうふうにおっしゃっていて、
そうなんですよね、
自分がここでなんか軽率に言うようなことはちょっと何も言えないんだっていう、
う
ん、
そう、
まあそうだなっていうふうに思いましたね。
それはやっぱり伺って、お会いして初めて、それで、まあ、150名以上のボランティアの方々まとめてくださって、いいお働きをしてくださってますが、何かこう本当言葉にならないという思いを ね、語ってくださいましたね。
はい、まあ、自分のしていることが本当に受け入れられてるんだろうかっていう思いをね、抱きながら、
そうですね、
でもその人たちのために 何かしたいっていう、
はい、そうです。それで私たちこうして自分自身が全部流されずに、自分の家族も失わずにいる人が、やはりお尋ねしたときに、そこの方がもうとにかく何も、
そうですね、呆然としてるしかないっていう人もいたし、それからまた畜生畜生っていうことはしか言葉に出ない、そういうおじいさんもいたっていうことでしたね。
そうで、こうある日突然、妻もいなくなり、子供もいなくなり、自分の、まあ、ものも全部なくなったっていう、
命だけが自分一人だけが生きてるっていうことですよね。
だからもうなんていうんですか、時間が止まるというか、もうどうしようもないという、だからそこでやっぱりこう関わる時にいろんな思いを持たれてるかなって思いました。やはりですから日本中が本当に被災地に向かって支えようって思ってますよね。
そうですね。
で、私の隣のコンビニで、
はい、
もうその全部のところで12億って書いてありましたし、現金、
はい、
でそこのお隣のコンビニだけで23万って書いてありましたし、
はい、
もうオフィスのお隣のコンビニでも一つおにぎり買ったら義援金とかってなってましたし、もう日本中がその支えをっていう、そういう思いで今動いてるっていうことは、改めてなんか、
まあすごいと思いますね。
そう、なんかこう神様が 私たち作ってくださってね、
はい、
そういう思いやり、やっぱりこう心にくださってるなっていうのも思いましたね、はいはい、これからさっきの計算1年ぐらい頑張られるし、
そうですね、
これからボランティアに行こうという方もありますし、さまざまな犠牲を払って、進んでくださるということは嬉しいなと思いますし、私たちこうメディアミニストリーもいろんな意味でお使いできる
使いたいと思いますね、
復興アクションをこれからもどんどん、やっていきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はいはい、まあしばらくはお尋ねした K 先生、先生方もね、言葉にはならないでしょうけれども、はい、1年2年時が過ぎる中で、
はい、
改めてこう語っていただけるようなことも
そうですね、
出てくるのかなっていう気もしますので、
ね
はい、希望の言葉が始まって、この番組は、少なくとも3年ぐらいは、
はい、
続けたい、
そうですね、
はいはい、続くといいなという思いもありますし、
すね
はい、時の流れの中でまた新たな、アクションを起こすというか、
そうですね、新たな展開もきっとあるでしょう、
ね、そうですね、はい、それをこう祈りながら、
ええ、
進んでいけたらなと思うし、はい、いろいろメールやお便りもリスナーの方々各地からいただきたいですよね、はい、これからもね、
はい
はい、先週と今週にわたっていろんなことをお話してきました。そしてこれからはその希望の言葉の中でまたさまざまな、
はいはい、
現地に向かってのお話もできると思います。どうぞ続けてお聞きいただきたいと思います。山下先生、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。本当に大変な出来事の中、これからも共に生きる私たちでありたいと思います。さて、今週のプレゼントのご案内です。今週は病みつつ祈りつつという5本の抜粋メッセージの CD 版の第1週、神の大きな計画、抽選で10名の方にプレゼントいたします。またあなたの家の近くの教会の紹介はいつでもします。最寄りの駅を書いてお便りください。ほほえみバースデーカードプレゼント、あなたのお誕生日もお知らせください。郵便の宛先はいずれも郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。またこの番組では番組プログラムのついた月刊誌、先週のプレゼントでしたけれども、そこに通信講座があって、その見本誌はいつでも差し上げています。見本誌を読んで通信講座をチャレンジしたい、そんなあなたのためにはいつでも差し上げますので、どうぞこちらもお申し込みください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。